4回目ということで。
4回目ですね、今回。
そうですね。
あ、でもね、あれですよ、ちょっと今見たら、うん、ポッドキャストに上げるのは5回目。
あ、そうだね。
はい。
3回目が2つに
分かれて。2つに分かれて、そうそうそう。お送りしましたので。
お送りしました。長かったね。
はい。そうそうそう。今回はじゃあ、5回目の、ポッドキャスト。
そうだね、難しい。
今回のテーマは
テーマはアパレルということで。やってみましょう。そう、それで、まあ、1個目に、あーと思ったのは、このまあ、アイエントさんというとかやっている、テレビで見た、商品が欲しいを実現、アパレルの製造工程を変えるビジネスということで、
うん、
ハイエンドさんってところをやってるビジネスです。
うん、
で、そうだね。この、まあ、どんなことをやってるかというと、まあ、彼らがやってるの、もともとは彼ら始まった時は、テレビで女優さんが着てる服をすぐ検索して、ないし、ここに一覧が出てきて、この人たちのサイトに一覧が出てきて、そこからすぐ買えます。
だから、キムタクが G-SHOCK つけてたら、この G-SHOCK のモデルは何だみたいな。
そうそうそう。
で、みんな買っちゃうっていう、あれですね。
そうそうそう。あれですね。
はい。
で、そこからまあ、それをやってきていて、それをさらにも発展系というか、それはなかなか追いついていくのがね、大変だとしんどいというところがあって、
うん、
じゃ次の、ステップとして、今度はスタイリストさんたち向けに、まあ、クローズドな、SNS なのかしょうがないけど、サイトを作って、そういうプロたちに対して、新しい服とかを、提案するようなサイト。
誰が提案するんですかね、これ。
あ、そうだね。それも、多分、この人たちが組んでるんだろうね。
結局、その、うん、提案つ、でも、なんつうんですか、スタイリストって、要は提案する側の人たちじゃないですか。
あ、
基本的にはね。
基本的にはね。
で、スタイリストに提案するってことは、すげえデータを持ってるかなんかの。
でも、スタイリストも結局はそういうファッション雑誌を日々見ては、
あ、そうです
ね、この服とこの服いいわってやってるんだね。
そうそうそうそう。そう、だから、どういうふうに、リコメントするんですか、
ね、そうだね。そうだ、それ確かにその通りで。そうだね。だファッション雑誌を作っているっていうところなのかもしれないね。その要は、すべてのトータルコーディネートをおそらくこのプロに対して提案してるわけじゃなくて、新しいこういう上着だけ、うわーってこんなんでできてますよ、みたいな、
うん。
出して、あ、これとこれいいじゃんっていう感じにして、それをスタイリストさんが、これとこれをじゃあ借りてみたいな、うん。まだ市場に多分売ってないじゃないですか、多分出していって、
うん。
これとこれを借りてみたいなってやった時にここから借りれます。そしてここから借りるってことはいずれ売れるねって言って、ここのサイトが、うん、じゃあそれ量産しましょうっつって、そのメーカーに働きかける。みたいなことをやっている感じのようですね。
うん。
いや、これ一個そのね、多分今言った最後の量産かける時のタイミング、が、その、これ売れるっていうのはほぼ決まってから量産かけ始めるっていうのは僕が前いたその、インクスっていう会社が、
うん、
まあ、結構目指してたことで、
うん、
あの会社はまあ金型を作った会社だけど、
うん、
基本的にその、多品種少量生産っていうのをまあ売りにしていたので、うん、売れるものは決まったら、あとは機械がこうやって自動的にある。で、これも服のそういう無駄な、量産はせずに、売れると分かったものだけをその瞬間からバーって作る。
うん。
だから多分ここのなんか下の方にちょこっと書いてるけど、製造工程をちょっと変えたいみたいなことを言って、
うん、
で、完全受注体制にして製造工程を今後変えていきたい。で、なんかそのヌッテさんみたいなところと協業して、うん、こういう受注生産来るから一緒にやりましょうみたいな。そういうことをやっていきたい。
いや、これだから面白いんですよ。すごいこれ面白いと思うんですよ。こういうの、あっていいなって思うと、そのアパレルって、普通にその、コスト構造ってどうなってるんですかね。
あー、そうね。
あ、っていうのは、僕そのバングラディッシュとか行った時に、彼らってその、バングラディッシュってめちゃくちゃ服作ってるわけですよ。で、世界中からユニクロもそうだし、ザラもそうだし、H&M も発注してる。作っている原価って、20ドルのセーターが、あそこで作ったやつは1ドル以下なんですよ、ね、
うん。
実際に労働賃金も含めてですよ、1枚。20倍になって
る、うん。
で、そこでじゃあ何が一番利益に乗ってるかって、ブランドの名前はある。で、H&M。で、H&M でもまだファストファッションで安いと。 でも同じポロシャツですよ。同じポロシャツでもワニのマークがついたら1万円になるわけですよ。
そうね。まさに。
で、これってブランドのところが一番プロフィット取ってるんですね。そうすると、ビジネスとしては多分ブランドを作り込んでいかないと、いや、作り込んでいくことが多分一番儲かるし、一番その、長寿になるんじゃないかな。結局。そうしてくると、これは別に批判するのではなくて、何をやるって言った時に、あ、結局この人たちもこれ生産入っていくんだけど、結局ブランドまで行き着いたら面白いなと思って。
そうだ、
ね、あ、例えばそのスタイリストさんのデータとかも入ってきたり、お客さんがテレビ見てどういうのに興味あるかみたいなデータも入ってきますよ。でそこで、どこからの受注生産とかっていうところを入っていく、いって、過程を全部、ショートカットできるようにしたら、今度はそのデータを使って、自分たちのブランドで、こういう商品を作るみたいな。で、e コマースで売るっていうことができたら、こう面白い、
うん。
で、結局そこに行くのが一番ビジネスで大事だ。で、つながるのがさっきの、ZOZO ですね。
はい。
ZOZO。マーケットプレイスから入って、そう、ZOZO スーツ発表されました。欲しい。
欲しいね。
欲しい。だって、アパレルで一番大事なのってやっぱり、フィットじゃないですか。無地でもかっこいいわけですよ。フィットしてれば。
うん、そうだね。
映画とか見てると、その柄とかなくても。で、はい、それをできるわけでしょ。しかも ZOZO のオリジナルブランドで、それ儲からないわけがない。これ。
そうだよね。理論的にはそうだよね。
理論的には。
なんかそこがまだわからないのが、その僕ら、ちょっとテッキーな人たち今、ものすごく盛り上がっている。そうじゃない人あんま知らない、知らないんだよね、このラジオね。
そうですね。
そこはなんか、
広がりをね、
実際どうなるんでしょうねっていうのはなんか、わからない。じゃあわからない。
これでもその、今、いろいろアパレルの製造工程ってすごい、その、素晴らしくなって、
うん、
オーダーメイドとかがすごい安くなってるじゃないですか。スーツとか、うん、シャツとか。
なってるね。
やっぱみんな買うようになってるわけですよね。昔だったらオーダーシャツって言ったら、もう手の届かない、うん、もう何万円もしたのに、今だから、それこそ、鎌倉シャツとか、うん、まあセミオーダーかもしれないですけど、鎌倉シャツとか、アザブテイラーとか、すごいいいシャツの他にも、いろんなブランドさんが、まあ1万円、まあ、例えば7000円と5000円とかだと、そう、それぐらいのセミオーダーとか買えるわけじゃないですか、今って。で、みんな手が届くようになってると思うんですよ。多分そういう風になっちゃうと思うんですよね。この ZOZO がやってることって。
うん。
で、もう、しかもお店にも行かないで、このスーツさえ手に入れ、ZOZO スーツさえ持ってれば、家で測り、データを送ったら、2週間後に自分のデニムが、例えば3000円くらいで手に入る。
うん。
そしたら、買いますよ。
そうだね。いや、そうだと思うんだよね。確かにそこの、なんか、そこのテーラーメイド感、そうだね。まだうまくアピールすることができたらね。
買いますよね。
買いますね。
もうオリジナルのデニムを、生地も選べちゃうと。サイズも、もうもちろんぴったりのものが、
うん、
ぴったりというか、まあ、そのルーズなダボダボがいいのか、フィットがいいのかみたいな、スリムフィットがいいのか、で、テーパードがいいのかみたいなもの、それも選びつつ、ダメージがいいのか、
うん、ああ、なるほどね。
プレーンがいいとか、全部選べちゃう。黒がいい、ブルーがいい、ホワイトがいいとか、すごくないですか？
すごい。
これ絶対、欲しい。シンガポールに来ないかしら。
こっちで、でもこっちで服だけ、な、ウェブ送ってもらえんじゃない？こっちに、あれ、想像するって。それこそでも逆に日本行かないで買えちゃうわけだ
もんね。そうですよ。
リッティングしないでね。
そう。
うん、それは素晴らしい。
だこれは、
うん、
ユニクロマスターが超え、ね、超ガチンコ勝負なわけですね、これ。
そうね。
アパレル。
うん。
出るんじゃないかと。まさか、僕ユニクロファンなんですけどね。
ああ、そうなん
ユニクロ大好き。だからこれ、いかに僕はその、自分のブランドを持つかっていうのは結構重要な気がするんです
よ。そうだね。いや、なんでもブランドを持つとやっぱり強いよね。その、IT であっても。
はい。
そうだし。
そこに行き着く。
そうなんだね。基本的にその、原価、物の値段じゃないものって全部、ほぼ全部ブランドだ
もんね。そうなんで、もう一つその、面白いって、うん、これ、送っていただいた、この、メルカリとかカルーセルみたいなのの出品販売を引き受ける。
うん。
売り
スタイルトリビュート。
うん。
ドットコム。
で、こういうのも面白いんですよ。面白いんですよ。で、こういうビジネスって出てくるんですよ。東南アジアとか、代行みたいな。代行でも、
うん、
すごくこれって、 やりようによってはすごく伸びるんじゃないかな、うん、便利だし、
うん。
だけどこれってオペレーション勝負なんですよ。
ああ、そうだね。
はい。オペレーション勝負なんですよ。だから、そのブランドって、
うん、
僕の勝手な考えですけど、うん、ブランドって、その、なんですか、この成長曲線が流行った瞬間にブワッとこう、なんですか、異常なこう、異常ななんていうんですか、ブラックスワン。異常な成長があり得る。
非線形な。
非線形な。そうそう、非線形。理系なのに。非線形な、うん。で、こっちは逆に言うと、すごい、硬いっていうか、オペレーションでぐりぐり回していけば、多分こう、グググググッとこう伸びていく。
はいはい。
だけど、利益率は結構、渋めなビジネスだと思うんですよ。だから、その、スタートアップとかでやるときに、こういう入り方としてはいいと思うって言って、
うん、
だけど、こっから多分オリジナルのブランドを持っていった方が、究極的には。
なるほどね。
多分そこが行き着くところなんですね。
確かに。
で、僕も自分ですね、イコマース今やっていて、うん、やっぱり行き着くところは自分自社のブランドを作るところに行きたい。から今準備してる。
そうなんだ。
はい。
それはその、そうかそうか。イコマースをブランドにするんではなくて、イコマースで売る商品のブランド
を作る。ブランドを作る。もののブランドを作る。
はい。
これが僕は超大事だ。
確かに。入り口は、そうか。入り口はまあ、いろんなやり方にせよ、最終的には一つブランドを作ることは、
ね、そうだね。
はい。いや、なんか今なんとなく、スタートアップといえば、やれ目指すのはプラットフォームだっていうイメージがあって、はい、まあ僕もなんか考えるとついついこう、プラットフォームだって思うけど、確かにプラットフォームって最終的にものすごい殴り合いの喧嘩しか、はい、そこには残ってなくて、最後体力勝負のね、なんか喧嘩になって大資本がドンってきた時にどうするの、はい、っていう話に落ち着く気がするから、そうだね。一品物のブランドっていうのはあれば、それだけで、まあ、
そう。
よそのプラットフォームにいたという時は、
進めますっていう。これ、どっちから、なんか結構、あんまりシンプルじゃなくて、どっちからの方向もあると思っていて、
うん、
プラットフォームから自社のブランドを作るっていう方向と、
うん、
自社のワンコンテンツからプラットフォームを作る方向って、どっちもこうあると思ってる。で、例えば、今、ZOZO タウンがやろうとしてることって、プラットフォームを作ってからの自社ブランドだと思うんですね。で、それって、結構歴史を見ると多分そういうところってあると。例えばそのプラットフォームと言わないまでもリアルなビジネスで言うと、普通の店舗販売から始まって、だんだんプライベートブランドを作って、コンビニとか今そうですよね。まあ、プラットフォームっていうかまあ、そのインフラ作って、普通に、まあ、普通のものを売ってたわけですよね。でも今セブンイレブンとかって自社のおにぎりとかを売ってるわけですね、プライベートブランド。で、ああいうのってそういうプラットフォーム作ってから物を作って入っていって利益率上げていったり、クオリティをコントロールできるようになっていくっていう入り方と、あと、プロダクトでバーンとヒットさせてから入るっていうのもあって、で、これは、その、例えばですけど、ちょっと今すぐ、トラディショナルなら思いつかないですけど、ソーシャルゲームとかそうなんですね。例えばグリーンって、ツリスターが流行ったんですよ。ツリスター、ドリランド流行ってからのプラットフォーム作ってるんですね。その一個のプロダクトで集客しといて、そこから人を、こう、お客さん、ユーザーさんに情報を流し込めるって、他の人たちも一緒にこの、じゃあ入ってくるんです。
うん。
釣り下で入ってきたお客さんがグリープラットフォーム他にゲームあるかなっつって入ってくるみたいな、うん。で、こういうのも結構あって、で、そういうふうな考えができる人って多分、プラットフォーム作っていける人だと思うんですよね。
うん、
で、多分その、いずれにせよ、二つとも結局やらないと、本当に儲けたり、本当にこう長く続くようなビジネスにならないと思うんですけど、これってでも結構重要な気がするんですよね。
そうだね。
はい。
うわ、いやいや、ちゃんと
今日超真面目。
そうだ、
今日はね。
今までにない。
ない、今までにない。
そしたら見れたけども。そうだね。そうだね、ブランド。最近なんかそのブランド、昔は、一昔前のブランドのイメージって、歴史ですみたいなイメージが主にあって、要は、
まあ、ストーリー
だね。そうだね。
はいはいはい、
そう、エルメスは、そう、革、バグから始まって、300年やってます、
はいはい。
で、こんだけ長い歴史を積んで、熟練した技術なり、あれがある、ノウハウがあるから、価値がある。
そう。
ってやつなんだけど、最近は確かにでも、すごい短時間でブランドポンってできる、
そうなん
だ。時代になって
ね。 それでね、ちょっと僕は事前にこう、ちょっと見てたんですよ。最近のアメリカの e コマースの流行りって、知ってます？
わかんない。
最近のアメリカの e コマースは D2C。ダイレクトトゥコンシューマー。
おう。
これが今もうめちゃくちゃ伸びてるわけですよ。
おう。
で、これどういうことかっていう、ダイレクトコンシューマーでも、要は余分なその、なんていうんですか、このプロセスを、全部省く。製造から流通から売るところまで全部一貫して自分たちでやる。だからマージン、もう安いですし、利益率も高い。そういうのがすごく伸びていて、例えば、子供服の、その D2C とか、あとメガネですね、メガネ。メガネの、例えば、有名なやつだと、男性アパレルだと、ボノボス。アメリカですね、ボノボスっていう男性。あと、ワービーパーカー、メガネ。2010年とかですね。で、ヒゲ剃りはドラシェイビングね。これはヒゲ剃り、サブスクリプションすごいもう、儲かってるんですけど、これも自社のブランドです、ね。あと、キャスパー。これベッドで、ベッドだけ。アパレルじゃないですけどね。これが今すごいの。で、これなんでかっていうと、二つあって、いろんな要素あるんですけど、大きな要素として、まず一つは、マーケティングのコストがすごい下がった。まず SNS があって、Facebook 使う、YouTube 使う、インスタ使う、Snapchat 使う。これ使って個人でも今ブランディングできるわけじゃないですか。みんなが。だから、スタートアップもできるっていうと、似てるのは製造コストが一気に下がってる。
うん、
その、3D プリンターとか、その他も含めて、世界中とのやり取りももうネットでできるっていうのも含めて、物が簡単に早く、小ロットで作れるように、っていうこの背景があって、じゃあうまく、ユーザーのデマンドを受け入れて、かつそこにうまくブランディングを、マーケティングをオンラインでできるってなれば、スタートアップでも、もう自分たちで物を持って売るっていうのが今もう、流行りなんですね。
そう。
シリコンバレー。
シリコンバレー。
はい。シリコンバレーってごめんなさい、アメリカですね。はい。
結構それは、そういうやっぱり物はどっちかというとそういう日用品、具体的なもの。
はい。やっぱりその、マーケット一番大きいところです、ね。下着とか。
ああ。
その、これ、だからこれもブラジャー。だから、結局こう、もう、一つの商品をもう、スタートアップでも作れるようになってから、先ほどその、おっしゃった通り、歴史がなくても、こう、ある意味ストーリーを作ることによって、自社も溶け売れるような、マーケティング次第で、ブランディングが作れるっていうことです。で、時計のほら、ダニエル・ウェリントンとかも、すげえ売れたでしょ ?DW って知りません？
わから
ない。すげえね、みんな今してますよ、その
東南アジア。
はい。あれも、すごいマーケティングして、時計、絶対知ってますね。DW、ダニエル・ウェリントン。すごいソーシャルメディアの、マーケティングとかで成功して、めちゃくちゃ売れてるんです、ね。
知らない。これ
シンプルでしょ？
すごいシンプルだね。
で、ストラップもいろいろ変えられて、安いんですよ。すごい売れる。で、インフルエンサーとかのマーケティングもすごい上手くて。で、インフルエンサーには無料で配ったりしてるんですよ、時計。
はいはい。
で、みんなインスタに上げて。
これどこの国がやってるん
ですか？ね。スウェーデン。
スウェーデン？
うん。
スイスではなくスウェーデン。
うん。
なるほど。
ん？スウェーディッシュ、スウェーデンですね。2011年ですよ。
そうなんだ。うん、それで、
すご
い、あれなんだ。
うん。
確かに、このサイトはきっとなんか、参考になるんだろうね。トップページを見てると、うん、ブランド名に隠された物語って私に書いてあって。
そうそう。だから物語なの。そうそうそう、う
ん。デザインができるまで、あとストラップ、レザーストラップっていうのがあって、一個一個のなんか、商品に対するこうね、ストーリーが。ほんとストーリーメーカー
っていうのが大事ですね。
うん。
ださっきのヒストリーもストーリーだし、
うんうん、
ソーシャルメディア作ってもストーリーだし、
うん、
そういうことなんでしょうね。で、それを、すごい格安で、もう個人でも、スタートアップでも、ブランディング拡散できるようになったから、作れちゃう。
うん。そうだね。本当にストーリーを作ることって本当に今大事になってて、その、ね、なんか、 会社作るにしても、なんか皆さん必ずストーリーがないとっていう話になってる
んで、うん。そう。で、これをもう作ったら、例えば、まあ、プラットフォームになってるウォルマートとか買うわけです。アマゾンとか買うわけです。
うん、
か、自分たちでここからワンプロダクトだけでは絶対、絶対って言い方がいいんですね。絶対ではないですけど、結構それで生き延びるって厳しい。だから彼らが自らプラットフォームになるか、
うん
まあ、今のプラットフォーム買収されて、なるかっていう、そういう、
はいはいはい。
ですね、
うん。
で、翻って日本を見たとき僕、うん、まだそういうの少ない。で、東南アジアもまだ少ないです、オリジナルが。
ああ、
確かに。ここにチャンスがあるんだと。
ああ、なるほどね。
でね、みんな、東南アジアの人とかって、投資家の人特にもう、e コマースはもういっぱいあるから、投資したくないって言うんです。
うん、
マーケットプレイスは面白いとか、あと、AI だ、
うんうん。
フィンテックだってなるんですけど、アメリカで e コマースがまだね、伸びて 15% で伸びてたり、まだリテールの中の 10% とかなんですけど、アメリカで伸びてるのに、日本と東南アジアでもう e コマースはなんか察知ってるかって、ありえない。ありえる。そんなわけじゃないんです
。心の声が今出てる。
だからね、ここね、アパレルしかり、僕は東南アジアまで結構あり得る。
なるほどね。いや、面白い。確かに日本は、そしてでもここ数年のその兆候、潮流として日本でもやっぱりそういうすごいストーリーを持った、ね、日本のなんか、日本独自のみたいな、なんか日本の歴史の、職人のとかすごいね、出してるから。
あり得る。
ね。あれはなんか日本にいると、日本人同士であれをいっぱいあまりにいっぱいあるから、なんかお腹いっぱい感があるけど、うまいこと海外に持ってったら、いいの、
うん、ね。でね、あ、そう、今話してちょっと思いついたんですけど、僕の中学校の同級生が、シャツのデザイナーなんです。
お
今日本で売ってるんですけど、すごい売れてるんですよ。その子、ブランド立ち上げたのいつなんだろうな、あれな。2000年に入って、もちろん2000、当たり前です。2010年。ああいうの売れてるんですね、
うん。
で、ストーリーは、日本の技術を使った最高峰のシャツだ。
はいはい。
結構いい値段するんですよ。2万円くらいするんです
よ。
だけど、もうその日本の製造工程作って、そう。すげえ売れるんです。ビームスとかにももう今下ろしてる。
へぇー、すごい。
とか、とかって、あれ、サイト作ったら売れそうだな。
そうだね。
キックスドクメント。
すごいオシャレな。
そうなんです。
うん。キックスドクメント
。これなんかね。
ね、なんか、なんだっけな。そういうのでなんか僕はインスタでフォローしてる、なんか、インスタ使ってすごい有名になっている、そういうブランドの人いるよね。なんか、ウサギが、ウサギのやつ知ってる？
ウサギ？
うん。ウサギって言ってもわかんない。なんかね、ハックラビットみたいなやつ。まあ、ちょっとインスタなんだけど、すごいな、かわいいお姉さんの、ちょっとセクシーな写真をいっぱい上げてるやつ。
インスタグラマー。
まあ、なんかもう、すごいデザイナーとして有名なのが、それで有名になったのか、もともと有名になったのか、それわかんないんだけど。
ウサ？ウサ？
はい、すみませんね。いや、FXXX、なんとかみたいな
人。F？
スモーキングキルズっていう T シャツを作っている、
あ、これだ。FXF とラビット。
そうそうそうそう。なんかこの人のブランドすごい、オーニアスとわからないけども、すごい、まあ、人気らしくて、そういうインスタとかを使ってすごい上手に。
え、このシャツこれ？
そうそうそうそうそう。
すごいね。
うん。なんかすごいね、人気らしい。この人のブランド。まあ、ちょっとそれ以来なんとなく見てたんだけど。
多分でも売れちゃうんですね。
そうそう。だから多分ストーリーがすごいあるんだろうね。
そういうことなんでしょうね。うん、
写真もすごい。で、まぁ、あ、インスタのそういうフォロワーもいっぱいいてみたいな。
確かに可愛い。
そうそうそう。可愛いお姉さんが、夫婦の格好をしてるね。で、なんか最初インスタでいきなりバンされたんだけど、いや、これはアートなんだみたいなこと頑張ってもう一回復活しましたみたいな、なんかそういうストーリーもあったりして、ね、なんかすごい。
確かに、ちょっとセクシーですね。
そうそうそう。
こういうのは海外の人とかにも入りそうです。
そうだね。
なんかちょっと変わった、シンガポールに行ったらわかる、スーパードライ。まあ、日本の企業じゃないですけど。
ああ、わかるわかる、うん。
超乾燥でしたっけ、うん、
極度乾燥。
極度乾燥。
しなさい。
しなさい。超変な日本語で。イギリスの会社ですよね、あれ。
そうだね。
あれとかなんで売れてるのか、日本人の感覚からすると全然わかんないからいっぱい来てますよね。
来てるね。
あの、おかしな日本語で。うん、
あれでもこっちの人に聞くと、なんか、あの日本語なんであんな変なの知ってるのって言って、えって
。そう、わかんないでしょ、だって。
そうなのみたいな。しかも、ね、日本のブランドですらないからねって言って、えってな。うん、
ちょっと変わってんの売れるんでしょうね。
うん。
そ
う
ね、日本語とか。だって今となってはかっこいいですけど、
あの、そうそう、グループになってね。
そう。で、あの、あれもそう、エビス。エビスジーンズって、もともとリーバイスの L 取ってるわけですよね。
確かに。
そう。で、パクってるわ、パクってるっていうのはあれですけど、う
ん。パロディ
ー。パロディーだったけど、ね、今となってはリーバイスより高いですからね。
確かに。面白いね。
すごいですよ、だからブランド作るって、うんうん。そういうことなんだと思います、きっと。
なるほど。そうだね、ブランドってなんか、そうだ、何に対してできるの、何に対してもできるのか。できるけどなんだろうね。
すごい、やっぱり、ブランド、あ、だからもう、ビジネスは先ほどの話じゃなくて、ブランドを作るか、プラットフォームを作るかですよね。
ああ、そうね。
きっと。
まず目指すべき目標は、
はい
はい。うん。確かに。ブランドができたら本当に楽しいよね。
はい。
お声がかかるしね。
はい。あ、つうか、ワンプロダクトからプラットフォームを作ってる他の例は、例えばアップルもそうですね。
ああ、そうだね。
アップルはその、ワンプロダクトじゃないけど、プロダクトから入ってって、プラットフォームを作ってってる、いい、あの他の事例ですよね。うん、そういうのもあるし、まあ、プラットフォームから入っていくのもあるし、うん、面白いですよね。
面白いね。ブランドの話は確かに面白いね。その、どうやってで作る、狙って作らなきゃいけないんだろうけどね、狙って作るのも非常に難しそうだもんね。
そうなんですよ。で、僕は、そこで、その、結構、会社のブランドとかも同じだと思うんですけど、結構、その、僕は、間違いじゃないですね。僕はちょっと違和感を感じるのが、僕の勝手な意見なんですけど、テクノロジーは、テクノロジーなんだと思う。
うん、
あ、特にコンシューマー、B2B はエンタープライズは違うと思うんですけど、エンタープライズは、まあ、そのテクノロジーを売ったりするからいいんですけど、結構お客さんに向けて何かコンシューマーやってるときに、例えば AI だとか、なんかそういうのって、正直どうでもいいんじゃないかなと思っていて、なんかそういうのが最近騒がれすぎてんじゃないかなと思っていて、うん、AI カンパニーだとか、クリプトカレンシーだとか、それはそれで素晴らしいテクノロジーなんですけど、自分、そこちょっとすごい、そればっかり言う会社とかスタートアップにちょっと違和感を感じて、もうちょっとお客さんが本当に望んでることのためにそのテクノロジー使うのがいいな。
うんうん。そうだね。
で、大半の人って AI とかクリプトカレンシーもどうでもいいと思うんです、僕。
まあそうだね。
はい、世の中の、
世の中の人はね。
80% ぐらいは。
そうだね。
正直
確かに。使いこなせてる人はいないよね。
そうね。その人、80% の人たちが気づかない中でそういうテクノロジー使ってるのが一番かっこいいと思う。
そうだね。かっこいい。はい、それはすごいかっこいい。
で、これちょっとアパレルじゃないですけどいいですか？
いいですよ。
で、あ、だから、ZOZO とかだからすごいなって思って、うん、それはすごいテクノロジーが裏側にいっぱいある、
うん、
だけど、もしこの ZOZO スープが広がってって、うん、おじいちゃんとか、
うん、
その、あんまりテクノロジーとか興味ない人も、うん、あれを着て、買って、うん、便利だっつって安い服買えるとかってなったら、それってもうその、
うん、
すごいことだ、うん、そういう会社から ZOZO って素晴らしい素敵だなと思うし、あと地味なんですけど、
うん、
アパレルじゃないんですけどテクノロジーを使いながら伸びてって僕ドミノピザだと、
ほう、
ドミノピザ、
ドミノピザ、
株価見てもすごいんですよ、2000年からの伸びが、ずっと伸びてるんですよ。で、ドミノピザって、まあアメリカだとそのドローンの配達試してみたりとか、
うん、
そのピザ焼く工程とかを工夫してみたり、まあテクノロジー使ってみたりとか、うん、あのシンガポールでもそうだし、日本でもそうだし、まあアメリカでもおそらくそうだと思うんですけど、モバイルの UI、UX 超いいんですよ。
あ、そうなんだ。
はい。
へぇ、
その予約からすっごいやりやすい。
うんうん、
で、これあの、いろんなフードデリバリーの会社、あの、ね、あの、フードパンダとか、
うん、
デリバルーとかいろいろありますけど、
うん、
まあ、ドミノピザ使いやすい。
うん、
アプリとかね。あ、だからそういうのって、やっぱりその、 まあいろいろテクノロジーを多分チャレンジしてるし、それを使いながらこうブランドも作って伸びてきてると思うんですけど、そういう会社って長く続く、こう、伸びます
よね。そうだね。もう、その、投資する、なんだろう。うまく言えないけど、ちょっと自分でやってないからわからないけど、釣った魚に餌をあげている会社は、そういう会社の気がする。要は一回こう確保したお客さんに、を、に、をちゃんと大事にするとか、また来てねっていう、まあ、コンバージョンレートを、じゃねえ、なんだっけ、チャーンレート下げる。
チャーンレート下げる。
うん。ことにすごいお金をかけているのは、まあ、まあ、サーズはみんな大事なんだけど、それが、とはいえ、ね、それがちゃんとうまくできてるところって実は少ない。その、なんか表面的にはなんていうの、いや、僕も全然だってドミノピザが、それ尖ってるって知らなかったけど、ってことは、いわゆるそういう、木を照らったというか、表面的にはエッチなことはしてないんだけど、中ですごい。
すごいやってると思います。はい。
だから一回フラッと入っちゃったら、まあもうテレコに上がるみたいな。
そう、便利で。便利で。
作ってるから、そういうことをやれると確かにかっこいい。
すごいですよね。
うん。それはすごいよね。
かっこいいぞ。うん。そういうのが僕かっこいいなって、ちょっと思って。しちゃうんですよ。
確かにね、ドミノピザは随分頼んでないけど、ピザ自体を食べなくなっちゃってるけど、まあ。
今日食べましょうかね。
あ、いいね。ドミノピザに行
こう。あ、ドミノピザってある？この辺にありますか？あ、デイバル
で、うちの近くにあるんだけどね。行ったことないけど。
あ、これ、あの、日本のこと書いてますけど、日本、ドミノピザジャパンも、絶好調みたいですね。
うん、あ、そうなの、ね、
うん。3年間で 1.5 倍、6年間で 2.5 倍。
すごい、
ね。業績が伸びてる。僕が見たのはちょっと海外の記事だったんですよ。
あ、そうなんだ。
すごい、やっぱりその株価もすごい伸びてるし。マーケティングとかもすごい上手いんですよね。
どういう、あとは何？その UI、UX 以外何か面白いというか、目立った取り組みもあるの？
ドミノですか？
うん。なんかセットとかいっぱいあるのは。
これね、ちょっと今、これよ、ちょっと読みますね。ドミノピザの事業は単にピザの製造だけでなく、ピザの宅配でもある、ピザの宅配でもあることを強調して、それが意味するのは、テクノロジー事業に参入する必要があるということ。当社は、ピザ会社であると同時にテクノロジー会社でもあります。で、従業員800人のうち400人がソフトウェア、アナリティクスに従事している
。かっこいいね。そういうの大事だよ。
これ。知らない
知らない。
俺も今、上って僕がこの記事のとこなんだけど、こういうことだと思うんですよ。で、まあ、広告キャンペーンもだからアナリティクスでやってるし、あの、やってるんでしょうね。だし、ピザの宅配車の開発とかもして。
なるほどね。今、ドミノピザの、シンガポールドミノピザのウェブページを見てるけど、確かに UI がすごく、
わかりやすい。
わかりやすい。いいね、はい、これは。一人だったらこれがおすすめですよって頑張って出てきて、しかも絵で出てくるっていうのはいい。
で、ここはもう一個面白い。はい、配送は当社ビジネスの中核。だからピザの宅配専用車もやってるし、ロボット及びドローンによる宅配も実験中。
ああ、なるほどね。将来を。
これやってるわけですよ。だからもう、こういうのはやっぱりその、かっこいいじゃないですか。うん、ピザの会社。ね、半分がエンジニア。
うん、ね、そういうの確かにすごい憧れだよね。その中核のプロダクトを一個見つけて、それのコツコツ積み上げていくと、なんか本当にこう、いかやんでも広がっていくっていうのがあるよね。そうね。僕はその学校に習った今、ブランド、マーケティングの授業をちょっと見てたんだけど、確かにブランドとは何かっていう定義で、
はあ、
その先生が言ったのは、すべてのサービス製品はコモディティの蚊にさらされます。どんなもので。で、コモディティがされたときに、コモディティされないものはブランドです。
うんうん、
っていうところで、まあその、タンジブル、また有形なもの、価値と、インタンジブルが無形な価値っていうのがあって、有形な価値っていうのは、いわゆる機能、品質。で、無形な方として、まあ、一つがブランドサービス、リレーションシップ、カスタマイゼーション、エクスペリエンス。まあ、その先生が言っていて。そういう、 まあ、順番に押さえていきましょう。まあ、そのもちろん、
今、無形のやつはもう一回、ブランド、サービス、
リレーションシップ、
リレーションシップ、
カスタマイゼーション、エクスペリエンス。
なるほど。
確かに、それでなんか、その先は何回も何回も言ったのは、その先生、技術系の、まあ、シンガポール大学先生だけど、ずっとテック系の支援をして、サムソンとかだと、サムソンとかソニーとかたくさん多分してる先生だけど、インテルをすごい褒めてて、インテルって、ここ二十何年間ずっと変わらず、売上の 11% か 12% を全てマーケティング費に入れてる。だから、てんてててんって言ったら、未だにみんな覚えてる。あれは、もう、インテルが世界一でシェアナンバーワンで、やる必要が全くない時に、ものすごいあれの力を入れてやり続けてる
から。なるほど。
今も結局、今、インテル力入れて売ろうとしてるもんで、半導体じゃないけど、なんとなく、インテルっていう言葉みんななんとなくもう。
わかる。
うん。わかる。
CPU、絶対 CPU はインテル。
で、なんか、そういうイメージがみんなに刷り込まれたんだよね。まあ、その辺の力というか、多分インテル今はさ、変わろうとしてるじゃん。半導体以外のいろんなものに投資しまくって、ね、僕の会社も昔インテルの医療企画に一回ちょっとやらないって話があって、ちょっとやったりしたけど、そういうことを変わるときに多分、インテルっていうものが残る
ね。そうですね。
まあ、GE とかもきっとそうなんだけどね。
確かに。確かにそうですね。G もね。
ね、
まあ、G はちょっとコンシューマーが少ないからブランドっていう意味ではあれですけど、うん、G ね、もう、企業って言ったら G すごいです。
インテルの G も多分両方とも B2B。基本的にインテルも B2B。
あ、そうか。ね、そうですね。
そうなん
です。コンシューマーに売ってるわけじゃないですよね。
なのにあんなテレビ CM 打つ必要ないのに、やってるっていうのはすごい、先を見てるというか。
ねサッカーチームを持ってね。
あ、そうだね。あのインテル
インテル、そう。
そのインテル
なの？いや、そうじゃなくても、インテルって
書いてある、
すいません、スポンサーになって
る。なってるか。いや、インテルってなんかイタリアにあるじゃん。
あ、それは違うんじゃないですか。
あ、やっぱ違う。
あれはインターミラノ。
インターミラノ。
はいはい。
びっくりしちゃった。そうだよね。うん。すごい、そこはね、
すごく違うよね。
え
多分。
わかんない。
インテル、フィオナーレですから、ちょっと違う。
ああ、なるほど、ね。
インテル、フィオナーレ。
すごいインテル。
そうなのかな。
わかんない。わかんなくなっちゃったよ。
ピレリでした。
ピレリ。あ、ピレリ。
ピレリ。
OK、OK だった。
うん。いや、だから、面白いですね。
うん。多分、ブランドは本当に奥深くてね、多分、もう、どっち、時代とともに、こう、さっき言ってたとおり、まさにもう、SNS だ、インフルエンサーだって言ってね、ブランドの作り方も全然変わっちゃったし。
あと、誰かが言ったのは、なんかの商品が、本当は商品の名前あるんだけど、そのブランドの名前がその商品と一体化しちゃうまでいったら、
うん、
そのブランドは成功っていう。
ああ、
なるほど。例えばですけど、例えば、バンドエイドって、
うん、
バンドエイドってあれ、商品の名前ですよね。
まあそうなんだね。
きっと。
いや、きっとそうだと思うよ。
うん、ブランド、商品名だと。でもバンドエイドってもう全部もう僕らは
そうだね。
はい。
なんかあるね。そういうやつなんかあるね。なんだっけ。なんかそういうのあるよね。なんか 3M みたいな。なんか。
ほら、バンドエイドって R がつくんですよ。
うん。
バンドエイドある。だからこれ、ジョンソン&ジョンソンの。
あ、そうなんだ。
ね。絆創膏のことです
よ。はい、はい。
でもバンドエイドって僕ら言っちゃうじゃないですか。
言っちゃうね。
どこのブランドでも。
それが英語だと信じて疑ってます、ね。
そうでしょ。そう、もうそういうものだと思っちゃうじゃないですか。だから、そうだったらすごいねっていう。
そうね。そこに持っていくのが一つのゴールだよね。
そう。
確かにそうだね。
昔、中学校の時バスケの練習試合の時に、相手の先生が、選手がなんか血出したんですよ。そしたら、話出ちゃった。話出ちゃった。おい、お前ら、スコッティ持ってこいって言ってたんですよ。ティッシュって言わなかった。スコッティ持ってこいって。
スコッティ確か言うね。
言うでしょ。スコッティ。でも、わかるわけだよね。スコッティが何を、
うん、
ティッシュ、ペーパーでしょ、うん、
はいはい。
そうなったら、すごいな。
うん。確かに。
そういうのを作るんだよね。
そうだね。若干、テスラとかも若干、 それに近づいてる感じがある、
ね。あ、そうですね。電気自動車のこと、うん、多分知らない。
知らない人は、
テスラって言うと思う。そう。全部ね、電気自動車のこと。
思ってそうだよね。
そうですね。まさにまさに。だからすごいですよね。
うん。そうそうそう。
そう。で、多分、あとは、他の、そんな人いるかも、うん、今はいないかもしれないけど、多分昔はスマートフォンのこと全部 iPhone と思ってた人いると思います。
そうだね。それもいろいろ。それも絶対。
iPhone 知って、iPhone 知って、買ったのが Android だね。
絶対
いる。いる。だから、うん、そういう風になったら、多分一つのなんか成功の、あれなんでしょうね、うん、あの、
到達点。
ね。そう。
一つの。
多分。
うん。
でヒートテックとかもそうかもしれない。
あ、そう、ヒートテックはまさにそうだね。
そう、ヒートテック買おう、うん、ヒートテックつって、うん。普通のババシャツもヒートテックって言ってる可能性ありますか？
多い。そうだね。
ありますよね。
あれは、そうだ。あれはなんかすごい、またちょっとあれは別な、なんていうの？あれは、ある見方をすれば、テクノロジーの、プロダクトイン、プロダクトアウトで、このテクノロジーでほとんど一応、まあ、本当に厳密にはあるかもしれないけども、基本的に世の中にないものをバンって出して、それでバーって一気に広めたから、みんな、あ、横跳ねがヒートテックっていう名前の新しいものなんだっつって、それでバーって行っちゃうよね、
はい。はい。
それも一個。で、あれはテクノロジーの成功例
ですね。成功例ですね。すごいですよ。だからユニクロが大好き。
ああ。
ユニクロって僕、わかんない。あ、消費者として、すごいテクノロジーに挑戦する気がするんですよ。ウルトラダウンとか。
ああ、確かに。
あの、軽くてね。みんなもう今、おじちゃんみんなウルトラダウンですよね、日本。ね。それで女の子が引くぐらい。
そう。俺今よく考えたら僕の着てるものすべて、靴以外すべてユニクロだわね。びっくりする
そう。
うん。
そうなの、ね、そうなの、
ね、ユニクロとジーンズと、肌着もユニクロだし、この着てるもユニクロ。
そうなんだ。もうユニクロってすごいんだと思うんですよ。
すごいね。
あとね、地味に男は、あれなんですけど、女の子で、あのね、ユニクロのソフトジーンズみたいなのがあるんですって。伸縮が結構効く。すごい履きやすいんですって。
あ、そうなんだ。
はい。そういうのも多分技術なの。
そうだね。
やっぱすごいな
ぁ。うん。
でね、あ、もう一個ずっと喋ってす
ぎる。いや、いいんですよ。
あの、僕日本って、そういう会、そういう風に変われる、可能性のある会社結構あるんじゃないかと思っていて。その、プロダクトの、なんかテクノロジーあるところとか、すでにプラットフォームな、まあ、昔はすごいプラットフォームだったんだけど、落ち込んでいて、変えれば生き残れる。だけど、オーナーがちょっと古いから、変われずに、そのまま今死んでる、うん。なんかそういう会社って結構いっぱいあるんじゃないかなって思って。そういうところに、こう、テクノロジー、ファンドで、資金と、新しいテクノロジーと新しい人入れたら面白い会社って結構あるかもしれない。
うん。
例えば、あの、例えば、まあ、アパレル、今日アパレルなんで、アパレルで言うと、スーツの会社とかいっぱいあるじゃないですか、スーツの会社。昔から。あの、こういう会社。
テーラーみたいな。
あの、テーラーとか、あと、ほら、1万円とかでスーツ売ってる会社いっぱいあるじゃないですか。チェーン店。
う
ん。何個かあったよ。そう。
アンキーとか。
そうそうそうそう。そういうのいっぱいあるじゃない。ああいうところって、やっぱ、ちょっと苦しいと思うんですよ、多分。
うん。
業績良かったらどうしよう。
まあ、スーツ着る、若い人がだんだんスーツ着なくなってきてる感はあるよね。その、多分苦しいって俺も思っちゃう背景として。
そうで、か、あの、結構、実は、うん、その、いろんなああいうスーツの会社って、ホールディングスがあって、他のブランドも買収してたりするんですよね。
はいはい。
なんですけど、なんかいまいち、こう、僕はもっとなんかいろいろできんじゃないかなっていう、うん、結構あれがあるんですよね。あのそういう会社いっぱいあるじゃないですか。
そうだね。
地元とか。地元の。それこそだってユニクロってもともと山口の、山口県の、安売りアパレルから入ってるわけです
よね、うんうん。しかもあれだよね、僕の大学の一個の先輩、広島の人で、その人は、ユニクロって俺が小学校と子供の頃は、ダサい服の代名詞だったわけ
です
よ。
そうでしょ、
うん、
そうなんですよ。あ、一応ちょっと伸びてる。
すごい、そんなに戻りもしてるんだね。
そんなにでも伸びてないですね。
まあ、でもなんかそういうのは多分ね、あって、というのは、ちょっと人の話になっちゃうけど、俺の友達とか、
はい、
まあ、その、インクスの大先輩とかで、実家が町工場の二代目の人たちが、結構 すごい改革をして、その大坪さんっていう僕のそのインクスのすごい人はもうフランスに今工場を出して、
そう、
宇宙ビジネスに乗り出してってやってるから、し、別の僕の天内さんっていう年下の女の子も、実家の板金工場だったけど、まあすごい、なんかどんどんいろんなプロジェクト始めて、みたいな。そういうね、だから、で、二人とも言ってたのはやっぱり、いや、横から見てて思ったのは、ストーリーをちゃんと作っていて、で、うちの強みはこれですっていうのを、外にどんどん出していって、そうすると、どんどんどんどん、やっぱり伸びていく。もともといいものの中にあるからっていう。
そう。
あれはあるよね。
じゃあ僕、その、ストーリー作りと、テクノロジーへの投資と、あとはやっぱその領域を広げていく。領域っていうのはその国とか、マーケットを広げていく。
そうね。
まあ、こんな言ったらちょっとこうシンプルになっちゃいますけど、この一番難しいところですけど、これをやっぱり、どんどんやっていく若い人とか、まあ若くなくても結構脳がフレッシュな人がやるチャンスは結構いっぱいあるんじゃないかなと。
そうだね。まだ見直せば日本にいっぱい、まだまだ
ある。ある。で、日本にはそういう資産があると思うし、まあ別にそれは僕はチャンスとしては一つで、まあ、別に日本がどうこうってあんま興味がないんですけど、東南アジアで言えば、まだそういう会社がないと思っていて、ブランドとか作れるんじゃないか
と。あ、逆にね。
はい。
まあ、確かに。
ちゃんとしたのがない。みんな海外のものを買うわけです。
そうだよね。いや、それ本当に思うね。
はい。
あ、それすごい思うってあって、面白かったのは、その、ね、授業、学校に行って、トイザラス、トイザラスジャパンのケーススタディをしたの。
ほう。
で、まあ、トイザラスジャパン自体もすごい面白いって、まあ、藤田伝がね。
はい。あ、そうなんだ。
そうなの。藤田伝がいたから、あれ成功したの。
マックの？
マックの。そうそうそう。
へぇー。
そうそう。すごい、そこはやっぱり多分あの人がいなかったら、うまくいかなかったんじゃないか。それなんでかっていうと、その日本の、本屋卸し
おもちゃの。
そうそうそう。
ラングの。
系列か、系列要するに、バカスライナリー、まあわかんないけど、そういう、いわゆる有名なおもちゃメーカーが、自分の系列にしか卸しませんよ。っていうのをバチンって作ってるから、ニンテンドーだったりね。だから、そこに入らざるを得ないし、で、そしてそこに入ると何が起きるかっていうと、ピラミッドはものすごい5階層とかあって、中卸し、何所何所がいて、で、一番下は零細の、そのおじいちゃんおばあちゃんが一人でやってるオープンで、おもちゃ屋さんに行く。
はい。
そうすると結局消費者としてはものすごい
高くなってるわけですね。さっきの話じゃないですけど、ダイレクトコンシューマーじゃないわけですよね。
そうです
ね。はい。
で、そこにドーンって入り込むんだけど、もちろん入ったらものすごい反発があって、まず、その、なんていうの、おじいちゃんおばあちゃんが一人でやっている、そのおもちゃ屋さんを潰さないための法律が日本にあって。要はそれは何とかっていうと、国としては、そういうおじいちゃんおばあちゃんは、国民年金なりしか受け取ってないような人たち。だから、そういう人たちが商売を奪ったら、もう生活できなくなっちゃう。だから、そういう人たちには、働いててもらいたい。っていう国の思いがあって、でも百貨店法みたいなのがあったらしくて、1970年代から80年代に、ある広場、敷地面積以上の、そういう百貨店を作るときは、国の許可がいります。その地域の許可がいます。その、
あ、保護するわけね。
そうそうそう、周辺の合意があります。あるから、そういう大手入ってこれない。みたいなのが、そういういっぱいいっぱいいろんな障害があって、でそこでなんかこう、入ってきて、まあ、業界変化を起こしていきます。みたいなことをやったっていう。
不じゃねえか。
まあね、不じゃねえの活躍は、まあそのケースであんま語られてなかったけど、でも土地を、あの人は土地の、ここの土地を取るっていうのが天才的な人、イメージがあって、っていうのは、あの人ってマクドナルドのビジネスって、不動産ビジネスだと確か言ってるはずで、いい場所を取るのが大事なんだっていう。で、銀座、で、ソニービルの銀座の話だなとか忘れたけど、それは、あの人はいい土地を抑えることにすごいあれ思ってる人と、
うん、
あと政治家に対してパイプがあるから、うん、多分その両面でやって、トイザラスが入ってこる、
うん。
その法律と土地を。まあね、結果、何の話してるか忘れちゃったけど、その、
ブランドを東南アジアで作る。
ブランドを東南アジアで作る。で、トイザラスが入ってきたことによって、なんだっけ、何を言おうと思ったんだっけ。トイザラスが入ってきたじゃん、
あ、もともとの話の発端は、東南アジアでブランドがないから、
そうそう、
作れるんじゃないかっていう話。
そうそう。そうそう。で、そう、で、今のは、まあ、本論なんだけど、その本論をしてる時の、まあ、余談として先生がいろいろ話していきます。で、あなたの国では、売っているおもちゃ屋さん、の商品のうち何割が自国のドメスティックなものですか？
製造も含めてってこと？じゃなくてブランド？
ブランドは。
ああ、それは日本だったほとんど、
ね。そうそう、日本で、ジャパンはどうって言われて、いや、8割とか、何割ぐらいとか言ったら、みんなびっくりしてて、やっぱさ、シンガポールやんとか、ああ、
ないね。
そうで、結構日本以外確かにそうで、日本って得意で、だからあんまり全然気づきもしなかったけど、そう他の国はみんな確かにアメリカのものを買ってますとか、ヨーロッパのものを買ってますとかで、ないの
ね。そう、でもね、でもね、結構、いや、そうなの。で、北欧はね、ブランド結構あったです。アウトドアのブランドとか。
ああ。
そう、物によりますね。物によりますね。あれ、おもちゃは日本はやっぱすごいし、あれだけど、洋服もね、日本だし。だからその洋服っつったら、アメリカなんて言ったらほとんどアメリカのものなわけですね。で、輸入なんかしないわけ。
そうね。
で、ヨーロッパとかで言うと多分、その、食器とか、アウトドア商品とかって、そうヨーロッパとかあるんですね。で、東南アジアは本当ない、ない、少ないですよ。
少ないね。
本当に、オリジナルブランドが。だから、
面白い。いや、すごく面白い。
工夫すればいけるんじゃないかと。
う
ん、
そうだね。
はい。まだまだ、チャンスがあるんじゃないかと。
そうだね。一定以上の品質を持つものを自分が作ると売れれば、
あとブランドを
作る。ね、ブランド作りだもんね。はい、いや、すごい面白い、ね。いや、僕の、あとその同級生で、今ね、韓国で、コスメブランドの社長さんをやってる人がいて、
来た。はい。
ハックスレイっていう会社をやっていて、彼自体は全くのコスメブランド素人。だから前職は、なんかちっちゃい航空会社の CFO だったみたいな。多分その前もそういうコンサルなのかそういう金融機関なのかの人なんだけど、結局それで、そこに来て、あれ、なんだっけ、20人ぐらいの会社でやってるんだけど、やっぱそのブランドを作って、ストーリーをやっぱ作ってて、
うん、
で彼らのものっていうのは、なんか砂漠のサボテンから取ったエキスかなんか使って、で、その、彼らのストーリーとしては、その、そういう過酷な環境で育ったのが美しい、ね。
うん。
なんかそういうストーリーを作ってるのと、あと彼らは頭今世界に回り出していて、今韓国はその、コスメ大国。
うん、大国。うん。
だから、どんどんどんやっていて、今度なんかアメリカの一番なんか大きいグローサリーストアチェーンで売れることになったってすごい喜んでて。
へー。
うちにもすごいサンプルいっぱいくれる。
ほうほう。
からうちの奥さんもインスタに上げたりしてくる、してるんだけど、でもそういう感じだよね、本当に。その、彼自体はその、決して化粧品に関してもスペシャリストじゃない。
うん。
し、会社も若くて20人とか30人とかしかいない。で、多分物自体も、原価としては多分そんな高くない。で、本当にもう、ピュアにストーリーを見る世界。
うん。
だよね。
そうなんだ、ね。
うん。いや、面白いね。いや、確かにそうっす。その今の、東南アジアには自国のブランドがない。その通りだね。
なくはないっすよ。ある、あるんですよ。もちろん、もちろんある。そう、あるんですよ。ある何個かは、アパレルもあったり、数字がやろうとしてるけど、うんそのメジャーになってるものは少ない。
ない、ない。
で、ましてや、その自国を出て売れてるものっていうのはもっと少ない。
うん。いや、だからそれはすごい、その、そうだなって思うのは、この辺の国に行くと、どこ行ってもショッピングモールが同じじゃっていうね。
そうそうそうそう。うん、
だからそういう意味では日本はちょっと違う。最近見てきちゃってるけど、ちょっと違う。
ちょっと、まだ、まだ、うん、まだ。
うん。それはその通りだね。
どんどんもっとこうね、作っていくようになっていく。いや、チャンスがあるから、だから日本人が僕東南アジア来ても、そのチャンスあると思ってるのは結構そこですよね。でそことオペレーションはローカルと組む。
うん。そうだね。
っていうことができれば、面白いですよ。
面白いね。いや、それはなんかちょっといい。なんかそういう、そうだね、プロダクトでなんか自分がストーリーが自分に関係のあるプロダクトがあったら、いいね。やってみたい。
いや、そうなんですよ。でね、僕、まだもうちょっと大丈夫ですか、まあ、今日長いですね。これまた 2回に分けていくのが今日。
本当だね。
僕今、本読んでて、シュードック、うん、シュードック
ナイキの、
フィルナイトの。で、やっぱ読んですごい勉強になるなと思って、すごいリアリティがあるんですね。もう読んでても本当面白くて、止まらない。今止まってるけど。面白いんですよ。あ、止まってるのは、まあもちろん、その一晩で読むとかそういうんじゃないです。結構長いんで、読み続けてるんだけど、知ってますナイキの起源っていうか、ナイキ最初何やってたの
あ、知らない、最初。
鬼塚タイガー売ってたんです。輸入して。
あ、そうなんだ。
しかも、あの、パートって、副業で。
あ、そうなんだ。
っていうぐらい、あと会計士とか大学の先生やってて。
お
それの片手間で鬼塚タイガーを輸入してアメリカで売ってたんです。そっからスタートしたんです。で、そっから、まあ、結局、輸入、販売とかって、コントロールできないじゃないですか。うん、クオリティとか在庫とか、いちいちこうね、マーケットとかもそうですし、
うん。
で、そういう、まあ、資金繰りの問題とかもいろいろあったり、まあ、当時のことが、まあ、それ詳しく本読んでもらいたいんですけど、面白くてで、そこから、そういうのを免れるためにもう自分たちで作るしかないっていう状況の中で作ってる。
ああ、そうなんですね。
本当は、鬼塚を売って、うん、もうこれをもう最高の靴に、ね、全米に売って、売り続けて、これでビジネスやるっていうつもりだったけど、それができない状況に陥ったから、もうこれは自分たちで作るしか生きられないって言って、作って。うん、ナイキ、ニケって、勝利の女神っていう意味ですよね。
はい、作ったん
ですよね。で、そういうストーリー見てると、まあ、今ナイキも多分、ブランドの中では相当すごいブランドだと思うんですけど、まあ、期限ってそんなもんなんだな。
まあ確かにね。ああ、なるほどね。
うん。
そんなに立派なものはなくてもいい
とか、ね。そう、じゃなくて、うん、高尚なね。
確かに。好きなものだったらいいとかね。
そうそう。うん、そう、フィルナイトとか、その、うん、なんか関わった人たちってみんな陸上で、うん、国のとか、州の代表とか、うん、そういう人たちってみんな売ってたんです。
ああ、は
い、
は
い。陸上選手とか。だから、靴とか、陸上に関しての愛はあった。
うん。
だけど、ビジネスに対してなんかすごい、うん、あれがあったかって。そうではない。でも本当に陸上とかを愛してて、うん、負けるのが嫌で、うん、ビジネスで勝ちたいっていう強い思いはあった。なんか、そういうのが実は大事。
そうだね。
いや、それは
そうだね。
そう。
面白い。
ゲーム作るでもゲームが大好きとか、
うん、
アパレルでも服大好きとか、そういうのを、で僕今ね、ドッグフードやってますけど、やっぱ一緒にやってる、僕も犬飼ってて好きだし、その、一緒にやっている、ね、うん、ロイなんかは、3匹犬だったんですか、ね、
あ、そうなんだ。
はい、自分で選ば。好きなんです、
ね。うん。
だから詳しいし、だからドッグフード、究極のドッグフード作りたいとかっていうね、あるし。
あ、それ面白いね、究極のドッグフード。
そう。で、この間話したと、ね、一緒にマネージャーやってる。何でもテクノロジーで叶うと。何でも叶うとしたら、どんなドッグフードがいいと思うんですから、もう、生肉、ドッグフード。
うん
を安く作れたら、これは、犬にとってもいいし、
すごい。あ、野生的な？
そう。
一番ミネラルが。
ミネラル、そう。一番栄養が良くて、変な加工がされてない。
ああ、確かに。確かに、そうか
も
しれ
ない。そう。でもそこは結構やっぱりいろんなテクノハードルがあって腐っちゃうとか。で、今、フリーズドライフっていうのがあって、乾燥と、凍らせる。技術があるんですよ。そうすごいローに近い形で加工できるみたいなのが、うちの商品もすごい売れてるんです、
ね。ああ、そうな
の。で、まだ高いから。
ああ。
で、ちょっと妥協するなら、じゃあそれを超安く、うん、みんなが買える値段まで下げれたら、これも売れるね。そう、そういう話になって盛り上がるんですよ。ただ、なんか、やっぱりそういう好きな分野とか、興味のある分野で、そこの部分を変えていく。
うん。
まあ、多分ナイキであれば、より良い、スパイクとかシューズを作るために、どうソールを変えるかって、ね、ちょっこだわってるわけですけど、そこに熱狂的になるかっていうのは、結構、そういうのが大事です
ね。そうだね。そう。要はこだわりがね、
そう。
ブランドの一つだもんね。
そう。
うん。
だから、何にこだわってますかってことです、ね。始めるとき。ということで、今日の。
ちなみにあれだよね。フィル・ナイトの息子のトラビス・ナイトは、今度、クボっていう映画を作った。どうでもいいけど。クボってなんか、ちょっと前になんかすごいさ、多分見たことあると思うよ。ストップモーションアニメの粘土みたいな日本。
おー、はい。
あれ作ったのフィル・ナイトの息子なんだって。
トラビス・ナイト。
トラビスナイト。なんかそういう名前のバスケ選手がいた気がすごい。あ、なんか
いた
よね。トラビスナイト。
いた、トラビスナイトいた。
あ、てっきりそうだと思ってたら、なんか、フィルナイトの息子で。
あ、これ忍者みたいなやつ？
そうそうそう。なんかすごい、だピクサーみたいなね、ある意味。会社作って
しまう。評価高いじゃないです
か。めちゃいいらしいよ、その、映画。 おすすめらしい。そう、ライカっていう会社。ライカっていう会社らしい。みたいなね。そう、ちょっとそう。俺、そういうね、僕結構そういう、うんちくとかさ、そういう、裏ストーリーすごい好きなの、解説とか。
うん、
だから、こういう映画もだから、すごい見てないけど、そういうの聞いてすごい見たくなっちゃったりしてるのが好きなの。うん。だからそういう経験、それもストーリーだよね、結局ね。
ストーリーです、
うん。まあ、解説者の人っていうのは、そういうところに価値が、まあ、ある。ね。
ちょっと仲間減ってきたんで。
うん。あ、今日は一
個ぐらいでしょ。
黙ってた。
これ。何分ぐらいです
かね。どうなってんだ
これで取れてなかったら俺超悲しくなっちゃう。
悲しくなっちゃう。いや、取れてる風なんだけど、まあ、多分何
ちょっと聞いていただいて。